松本英子がお送りしているフラワーズ。さあここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はカナダのモントリオールとつなぎます。モントリオールでは6月25日から7月の4日までモントリオールジャズフェスティバルが開催されていて、もうこの時期はジャズフェスの真っ最中です。ジャズフェスティバルの中では世界最大と言われる大きなイベントで、今年で第32回を迎えます。今回もたくさんのジャズファンで盛り上がっているところだと思います。そんなモントリオールからレポートを届けてくださるのはカナダにお住まいになって17年、現地でフリーランスのジャーナリストをされている関陽子さんです。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの関さん、ボンジョ
ー。ボンジュー、石陽子、関ドモレアル、キャナダ。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今モントリオールは何時頃ですか？
夜中の3時を過ぎたところですね。
真夜中に本当にありがとうございます。
とんでもありません。
さあこの時期の気候というのはいかがですか？
残念ながら今回のモントリオールジャズフェスティバル初日が一日中雨だったんですね。それで屋外のコンサートは今一つ盛り上がるというわけにはいかなかったんですけれども、うん、今回も非常に大きな規模で、1000を超えるコンサートや、アクティビティと呼ばれるのはいろいろな、例えば子ども向けの、そのジャズ講座ですとか、そういったイベントを含めて750以上が無料で楽しめるという、毎回いいなと思うのはやはりそのお金を払わなくても楽しめるイベントがとても多いということなんですけれども、
750以上ってすごいですよね。
11日間、今年は11日間で750以上が無料ということですので、もう本当に一日中その辺をこう歩きながら音楽に親しむことができるという、そういうお祭りではあります。
はい、期間中この街の様子というのはどんな感じなんでしょうか？
このフェスティバルの、中心になるエリアというのがありまして、もちろんそのあたりが一番こうなんて言うんでしょうね、どこを歩いていてもどこからか音楽が聞こえてくるという感じではあるんですが、これ以外の場所でも便乗してというか、こうストリートミュージシャンのような人たちがたくさん通りで演奏したりもしていますので、本当に夜中までかなり遅い時間までどこからかこう音が聞こえてくるというような、みんなが音楽を楽しんでいるという感じはします。
関さんはどちらかに見に行かれましたか？
まだそんなわけでちょっと雨でしたので、実際コンサートは見ていないんですけれども、会場はちょっと見に行きました。
今回の今年の見どころというのはどんなところなんでしょうか？
年々感じることなんですけれども、名前はジャズフェスティバルなんですが、ジャズ以外の、ジャンルの音楽がたくさん実はあるんですね。で今年の場合は元レッドゼペリンのロバート・プラント大御所ですが、とか、ソウルの女王アレサ・フランクリンとか、またプリンスがドタキャンではなくてドタインと言っていいんでしょうか、突然僕も加えてくれというような感じで、24日と25日に深夜のライブを、ダンス中心の、セットで行ったりとか、またその最終日の7月4日、これが一番大きな毎年イベントになるんですが、その屋外コンサートが B52s なんですよね。ですから全く、どこがジャズなのっていうようなところが実はあるんですけれども、
いきなりエントリーっていうのができたりするんですね。
このプリンスのはもうみんな本当に嬉しい驚きというか、10日ほど前になって急になぜか行きたいっていう風な要望があったそうで、比較的小さなクラブで、客席が座れる席は300だけというような、あとの人はみんな立って踊るという、そういう内容のショーで、そういった楽しみ方というのはなかなか日本では難しいと思いますから。
いや贅沢ですよね。
はい、
あ
とは、懐かしいところでシャーデーですとか、ホリーコール、ベンハーパー、ディディブリッジウォーター、バディーガイ、渋いところでマリアンヌフェイス、 それからカナダ出身ということでは KD ラング、ブルーロデオ、ザ・ディアーズと、まあ、そういった感じのラインナップですね今年は。あと日本に関連したところではハワイ出身のジェイク島袋さんが、
はい、
はい、2回コンサートを行われるようです。
いや本当に、ね、こうどこの会場に行こうかと多分迷われる方も、ね、多いと思うんですけど ね、 ね、なんかどんな風に皆さんはジャズフェスを楽しまれていらっしゃるんですか。
まあ、パンフレットが、こう通りにたくさん、置いてありますので、もちろんそのこう紙のパンフレットだけではなくて、その、なんて言うんでしょうね、掲示板みたいなものですとか、もちろん、ホームページとかそういったものがありますから、
はい、
それでこういろいろこう、まあ、検索したり時間を調整したり、それぞれのスケジュールに合わせて、まあ、一番有意義な、その人にとってその人の好みに合う一番有意義な楽しみ方をしようということで、みんな悩むんじゃないでしょうか。でもやっぱり
会場はそれぞれのキャパシティのこう人数っていうのは違うと思うんですけれども、
はい、
結構人数は少なめなんですか、どこも。
ホール規模 の、 そのきちんとしたコンサートはだいたい2000から3000人ぐらいの、
はい、
まあ、いわゆるホールですね、
で、
あとそのクラブ系がやはり小さなところで数百人というところから、大きなクラブで、まあ、最高でそうですね2000人ぐらいでしょうか。で、あとその一番大きな規模 の、 その屋外での、無料のコンサートというのが、もうその最終日の場合は毎年だいたい10万人というそういう規模になります。
すごいですね。まあその無料というところで、そのアクティビティの750以上が無料というのも本当になかなかないことですよね、
はい、そうですね。
まあそういった意味で、そのお子さんも楽しめるようなものが入っているという、はい、
そうですね、もう本当にそういうなんて言うんでしょう、こう 誰が演奏しているということではなくて、そのビッグバンドみたいなものもたくさん演奏してますし、
はい、
子ども向けに本当に音楽の面白さをこうちょっとなんて言うんでしょう、演劇っぽくして、伝えるようなイベントもありますし、あとは楽器を模した形 の、 その遊戯施設みたいなものもあるんですね、
はい、
その巨大なピアノ の、 その鍵盤があって、そこをこう、ジャンプして歩くと、ジャンプして歩くって言うんですけど、ジャンプするとその音がするとか
、はい、
大きなその楽器の形の、まあ、滑り台であるとか、まあ、そういったものがこう置かれているような公園のようなものもありますし、やはり音楽をテーマにしたレストランですとか、まあ、そういったものもいろいろ用意されてますので、まあ、一応家族で楽しめるというふうにはなっていると思います。
楽しそうですね、もう本当に。そしてあちこちから、ね、音楽も流れてきていると思いますが、
はい、
モントリオールでは7月には昨年から始まったサーカスフェスティバルも行われるということで。
そうなんですよ、これは今回、まあ、2回目なんですが、
はい、
7月7日から24日までということで、
はい、
まあ、サーカスというか、まあ、サーカスアートフェスティバルなんですが、これは、まあ、日本でもおなじみのシルク・ドゥ・ソレイユが、実はその本拠地というのはモントリオールなんですね、
はい、
で本当にそれを考えると、去年までこういったサーカスフェスティバルがなかった方が不思議に感じるんですが、今年はオーストラリア、フランス、ベルギーといった国々からの参加も含む、まあ、カンパニーが参加しまして、シルク・ソレイユ本体の、トーテムという作品もまた去年一旦公開した作品なんですが、もう一度、再演するということになっています。
ね、
まあ、このサーカスアートというのが、その本来のサーカスと何が違うかというと、動物を使わないということと、それからその演劇的な要素とか音楽性を重視しているということで、まあ、本当にシルク・ド・ソレイユがこうそれまでのイメージを大幅に変えたと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういうちょっとこう特殊なタイプのサーカスをメインにしたフェスティバルになります。
もうモントリオールジャズフェスティバル、そしてサーカスアートフェスティバルともうお忙しですけれども、関さんこの後もぜひ楽しんでください。今日はお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、カナダモントリオールにお住まいのフラワーレポーター関陽子さんにお話を伺いました。